皆さんこんばんは。
ホラボド始まります。
てーてーてーてけてれってってーてけてれってってーてってってーてーてーてーてーてーてけてれってってーてってってーてってってーてってって
ー。第一研究員のオミです。
第二研究員のカオリンです。
第三研究員のチュパミです。
はい、というわけでこのラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きってお
い
はい、
ちょっとこれあれどうしたいや私も言ったけれども、
うん、
どうした
せやねん。
これってあれですよね、某、ボードゲーム、ほにゃらら、ほにゃらら室、ほにゃらら室
もう言ってますよ、ほに
ゃらら室、
はい、
お気づきですか、
はい、
ですよね。
はい、そうですいやー、やってみたかったんですよ、これ。
いや、怒られますよ。
え
怒られますよ
って言うじゃないですか。
はい、
ね。だからわざわざ私はですね、
はい、
ボードゲーム研究室さん、そう、ね、この、先日終わり、ま、終わってしまった、
はい、
ね、ボードゲーム研究室さんというポッドキャストの川崎さんに、わざわざ連絡をして、モノマネしていいですかっていうのを許可を得てから今やってますから。
マジで
偉いでしょ。
偉いっていうかマジで、
はい、
よく兄貴も許してくれはりました。
本当ですよ。
いいよって言って
ました。もう最終回
はいいよって言ってました。
そこも真似するね。
いいよ始まりますって言ってました。
言ってないで、
言ってないでしょ。
それ絶対言ってないよ。しかもあの何あの音楽
え
何あの微妙に違うの、
そうですね、ちょっと本家とは若干変えてます。やっぱ半券とかいろいろね、いやあるんですよ問題がね。もしかしたら怒られるかもしれないんで、
そこまでやっといて。
なのでちょっとね音階変えてます。はい、
しかもまさかそれを口で言うっていう
でしょ、でしょ、作れないですから。
衝撃的でしたよ。
というわけで、
はい、
はい、始まりましたホラボドン。このラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
かおりんです。
キュファミです。
まさか取り直すと。え、また言うの
って。さっきのカットする。カットしようかな。
カットするの。
ね、ちょっと滑ってたしね。
確かに
滑ってるのかな。はい、
滑ってないですよ。
滑ってない。
反応は確かに気になりますね。
はい、ね、というわけで第21夜、
はい、
はい、前回ね、お聞きいただけましたお二人。
え、
聞いてないですか。
ああ、聞きました聞きました。
ちょっと待ってくださいよ。
はい、
これの前回ですよね。
そうです、第20回、はい、そう、第20回ということで、
はい、
ね、
はい、
ね、
はい、
あのアイドルの藤田かな子さん、
はい、
そして、
はい、
伊達あずみさんのお二人、そして家サブからは鏑木 P さん、
はい、
来ていただいてですね、
はい、
非常に貴重なお話
聞かせていただきましたよ。
そんなことないですよ、聞いてないでしょ。
いや、聞かせてもらいただきましたよ。
噛んでるよ。絶対聞いてないよ。
ただあのゲス、
ゲスおい、誰のことゲスって言った
んだ。違います。
ひどくない
よ。噛んだだけですよ。
一体誰のこと
だ。ガブリ噛んだだけですよ。
あのゲスひどい。
どんだけ距離縮まってるのか。そんなゲスっていうあれだからでもないですし、なんか対面してもいませんです
よ。あ、そうですか。
あのただね、あの私が、まあ、そのゲスト回が多いので、
うん、
どれが前回なのかちょっと分からない。
まあ、確かにあの、ゲスト回続きましたからね、
ゲスト様回がね、
はい、
え、
まあ、あれですよね、だってその前の前には、私たちも入った、
そうですね、
ちゃんぽんもあったわけ
で、もうどっちがゲストか分からない。
それは前の前の前です。
あれ、待って、もう私たちでさえ判断ができないぐらいゲスト会が多いんですよ。
それは私ばっかりが撮ってるからでしょ、お二人も。だから言ってるじゃないですか、いつか撮ってきてくださいって。誰でもいいんで、もう誰でもいいんで、ここまで来たらもう誰でもいいです。
あ、ずっともみさん。
ここまで来たら誰でもいいの。
もう誰でもいいです、もう。
その辺の人とかでもいいんですか。
大丈夫です、大丈夫です。
何聞くの。
いいですよ、あの、EXILE のライブとか行って、もう話しかけてもいいから。そう
うるさい、黙れって言われます。
ファンの人ですかとかね、
うん、ファンの人でしょうよ。
何でもいいんで、世界の終わりとかね、話しかけてもいいんで。
いきなり、
そう、
それ捕まります。
世界の終わりですよねって、うん、違う、そっち
だ。しかも確認作業みたいな。ですよねって何ですか、はい。
でね、ということでね、はい、始まりました、まあ、第21話ということなんですが、はいはい、まあ、ここからね、またね、気を引き締め直してね、
はい、
今後も長く続けていきたいなと思っておりますが、はい、最近どうですか、お二人は。
最近
なんか面白いことありました？
最近特にないな、
まあ、かおりんさんの人生も基本つまらないですよ、ね、
うるさい
2人。じゃあかおりんさんが一番面白かったこれまでの出来事なんですか？
え、これまでの出来事で一番面白かったこと、
はい、この42年間の中で、
もう42年間
で、いくつだ私。
かおりんさん危なかった、
ね、今しかも認めた時代に死んだのが怖かったですよ。
まあ、でも精神年齢は40に超えてますけどね。
それもなんか
褒めてねえだろ。
落ち着きっぽいね。
だだこめです
よ。だだこめですよ。
今までの人生で一番面白かったこと。
そうですね。
あれかな、私、
あります？
あの階段から落ちてたことがあって、
はい、
まあ、自分の自宅の階段なんですけど、
はい、
人間ってお尻で弾めるんですよ。
プニョンって。
いや、ポイントポイント。ポンポンポンって段差を。これ皆さん、あの、分かんないとは思うんですけど、はい、意外と人間って弾む。
まあ、かおりんさんのお尻ね、でかいですからね。
いや、女子ですからね。
女子なんでやっぱでかいよね。
でかくはないから、
でもね、あれですよね、ちぱみさんはかおりんさんと一緒にお風呂入ったことありましたっけ？
ないですね。
あ、じゃあまだ見てないですか？
まだ見て
る。はい。もうね、もうすごいことになってますから。
え、なんでだよ。
見たのか。
見たの
か。
まあ、それはさておきね。はい、
え、そこの話じゃないか。私の話を流すの。
おいおいおい。
ね、もう今パーソナルな部分出たじゃないですか。42歳で、かつお尻がでかい女。
42ではない。
ありがとうございます。
イメージ。
ありがとうございます、本当に。さらけ出していただいて。
さらけ出してない。
あれらしいですね、ちばみさん。最近ジョギング始めたらしいじゃないですか。
あ、ジョギングですか。
はい、
始めました。
そうですね。
あ、そうなんですか。
ジョギングという名のウォーキングですけど。
あー、なるほどね。
はい。
まあ、無理してね、走るよりは、
はい、
ちょっとウォーキングで、はい。
目的は、ダイエットなんで。
あ、さすが。
素晴らしい。それなんでダイエット急に
した
んですか？
いや、ちょっとね、まあ、あと、一月ぐらいで、
はい、
あの、ゲームマーケットがあるじゃないですか。
はい。
そうですね、
はい、
そこに向けてちょっとぽっちゃりから脱却しようかと思って。
素晴らしい。
やばい。それを言われて焦るのは私。
そうですね。あ、じゃあ、あの、まあ、カオリンさんはお尻にアブトロニクスつけて。
あ、すごい。
そう、
エクボができるわ。
逆にすごいキュッてなった。
そこか。でキュッとなったとして、
いや、私もね、一時ダイエットしようとしてですね、
はい、
あのアブトロニクス、
はい、
で合ってましたっけ、あのお腹につけてブルブル
みたいな、はい、ありました、
ね、あれをね、流行ってた当時ね、
はい、
ありましたね。
そうなんですよ、私も ね買おうと思って、
はい、
でネットで調べたら結構高いんですよ。
そうです、
アブトロニクスが、はい、だから、まあ、ちょっとそれより安めの、
はい、
何だったかな、アブトロニクサーかなんかいう。
あ、ありますよね、そういうのね。
アブトラス、もう忘れた。
お、まあ、とにかく、ね、あの、構造
が、ね、すごい名前の似たやつで、はい、見た目が全く一緒のやつをね、購入したんですよ、
はい、
通販で、
はい。
で、家に届いて、
はい、
で、いざなんか開けたら、
はい、
その、ローションが入ってたんですよ。
あー、
そうです
ね。あれ、ローション塗る、え、ローション塗るのと。
あー、はい、ありますよね。
確かにアブトロニクスって、なんか電気をね、その、一定時間ブルブルブルっと流して、腹筋を疑似的にね、
はい、
あの筋肉を硬直させて、腹筋効果があるっていうものなので、
はい、
あー、なんかローションつける必要あるんだと思って、
はい、ま
あ、そのローションをですね、
はい、ま
あ、当時22歳の私がですね、手にベットベットにつけてですね、
はい、
で、お腹にもう塗りたくってですよ。
はい。
はい、まあ、当時一人暮らしでしたから、
はい、
一人、まあ、狭い部屋ですよ。ね、
はい、
6畳ぐらいの。そのところで、塗って、
はい、
で、アブトロニクスをギュッてやったら、
はい、
まあ、初期配置が、あの、強になった。レベル5になった。
はい。
あー。6畳の椅子から悲鳴が。
ローション塗ってるところは、
はい、
大丈夫だったんですけど、
はい、
ローションが塗り足りてなかったところが、やけどです。
やけど？
やけどしました。
え、そんなになっちゃうんですか？
いや、でも私もね、実はね、そのアブストロニクスに似たやつが400円で売ってたんで、
はい、やばい、
絶対違う。
ここでやばいでしょ。
絶対違う。
でもそれを、まあ、上司にプレゼントしたんですよ。
お
みんなで。
嫌がらせです
か。いや、お誕生日おめでとうございますってことでね。はい、 そしたら、まあ、上司がね、まあ、気を良くして、
はい
まあ、ローションもセットでつけて、
はい、
プレゼントしたんですけど、
はい
まあ、なんか会社 の, その就業時間の間につけてくれはったでしょ、
はい、
なんかそれもまあ、はい、なんか椅子が椅子から上司がなんかもう30センチぐらいバーン飛んで
波紋波紋ですか波紋ですか
飛んだの
飛びましたね
すごいな
それ苦手見てた
ええあこれちょっと、もうやっぱもうちょっとプレゼントにはお金かけた方がいいなと思いましたね。
え、それ無事だったんですか？
え、お腹やけどしました。
結局ね。
怖いですよ。
気をつけてください。だからカオリンさんもお尻は気をつけてください。
今の聞いて私お尻やっぱつける
の、はい、はい。お尻やけどするのはでもなんかね。
やっぱオフィシャルのもの方が、うん、オフィシャルのもの方が
いい、ね。ちなみに今ちゃんと調べたらアブトロニクスじゃなくてアブトロニックでした。
アブトロニック、
はい、
アブトロニック
皆さんも間違えないようにね、
はい
はい、
でもなんかありそうですけどねそういうのもね
そうですね、うん、っていうのでね、
はい、
マチパミさんはジョギングして、
はい
はい、効果ありました？
ん？いや気持ちいいだけじゃないですかね
自分で言っちゃった
いやまだ2回目なんでほらこれからですよね。
あ、まあ、なるほどね、
まあ、でもいいじゃないですか
今年
の秋ですよ、
はい、なんとなくお腹が引っ込んだような気がします。
お、
まあ、でも気持ちは大事ですから。
ありがたい、
はい、
気持ちさすがカオリンさ ん,
ん、
ね、気持ちだけが先行して体が全く影響もない定評のあるカオリンさんですね。
あれですメンタリストですから。
おーメンタリストって言うのかっけ
これ使うや
かっけまさかの、まあ、でもね風邪とか気をつけてね、あまりね、はい、無理しないようにしてくださいね。
そうですね、
はい、
そうですね、季節も変わり目やし、
はい、はい、ということでですね、はい、まあまあまあ前座このくらいにしてですね、
はい、
実はですねまあもうせね冒頭でも言ったように
はい
ボードゲーム研究室、
はい、
さんがですね実はこの度配信終了と放送終了ということになってしまいまして、はい、まあね皆さんリスナーの方みんなショックだったみたいで突然のね終了だったんで、はい、もうあのね大門サイコロクラブの GS ヒカルさんなんかもうね泣いちゃって、ね、自分の番組内で泣いてましたからね。それぐらいやっぱ皆さんショックだったんですよ。
そうですよね、うん、
で私とか他の方々もね、うん、そのショックだとまた聞きたいとか、うん、冗談でしょ川崎さんとかいろいろツイートが流れたんですよ、
はい、
それに対してそのパワーナインラジオのナインさんがね、いやみんなしっかりしろと、そんな悲しんでる場合ではないと、ボードゲーム研究室がなくなった今、はい、私たちがその分頑張らなくてはいけないんだ、悲しんでる場合ではないって言ってたんですよ。で私はね思ったんですよ、血も涙もねえなっ
ていやいやいや、そういうことじゃない
です
よ、
ナインさんひどいなってあそういうことじゃないですね。
でもまあ寂しいです
ね。とはいえやっぱね、はい、ナインさんの言う気持ちも分かりますけど、はい、とはいえやっぱ寂しい、
まあ、寂しい、
なぜならこのホラボドも言ってね、
はい、
まあ、もちろんあの 10days ラジオの田中間さんの影響もありますし、で川崎さんの影響もやっぱり大きいんですよ、
うん
あこういった感じでやれば面白くなるんだっていうのをやっぱり聞きながら勉強させてもらって、で始めたものじゃないですか、
はい、
でかつ、まあ、第2回だったり第10回で特別ゲストとして来ていただいてね、いろいろインタビューさせてもらったわけですから、
ね、
やはりホラボトとしても結構関係が深
い
方々だったわけですよ、
は
い、というところでね、まあ、まずはこの3人で、はい、ご苦労様でしたと、
はい、
言っておきましょう。はい、では川崎さん、吉田さん、直江さん、お疲れ様でした。はい、
本当にでも、最後は
116かな、
ね、
はい、
116って言ったらね、もうね週一で会ってたとしてもね、
はい、
大体1年以上はお付き合いしてるようなもんじゃないですか。
実際あの、ボードゲーム研究室さんは祝3周年ね、ちょうど3年間やって、で全く同じ日全く同じ場所で最後を迎えた、はい、最後を迎えたって
ちょっとあでも感慨深かったでしょうね、またそれはそれで、3年って結構ですよ。
そうですよね、
まあ、1年だとね、まあ、それでも長いのに3年続けたことをやっぱり区切りをつけてっていうことは、
そうですね、
やっぱり、いろんな気持ちもあったんじゃないかなと
思いますね。
そうですよね、なんかその今ちょっと自分の中でその彼氏彼女とかに置き換えて、まあ、3年間付き合ってて、
はい、
その去られる気持ちってすごいきついなって
あれでもなんか急に話が安っぽくなった
カオリンさんの中では安っぽく
カオリンさんの中では と安っぽい。
私はちゃんとわかりますよ。
え、何、
は
い、その急に。
やっぱね、恋愛ってね、
まあ、我々ちょっと結構恋愛脳なんで。
そうですね。
そうですね。
ちょっとカオリンさんはね、ちょっとそこら辺が疎いというかね。
カオリンさんはあっさりしてるだけです
よ。あっさりしてますよね。クールドライですから、
まあ、まあ確かに、
うん。クールドライですから
ね。クールドライ。なんかすごい冷たい人間みたいな。映ってますけど。
はい。で、実はですね、はい、そんな川崎さんに連絡をいたしまして、
はい。
はい、コラボとに今後ゲストとして出演していただけますかと。
お
ね、
ドキドキしますね。
ボードゲーム研究室が終わった後も出ていただけますかと聞いたところ、はい、喜んでということだったので、
あ、はい、ありがたい。
リスナーの皆さん、はい、まあ、もちろん他のねポッドキャストにも出られるとは思いますが、コラボとでもまた川崎さんの声、
はい、
ね、まあ、で吉田さんや直江さんのね声も私個人としてはやっぱり聞きたいところなので、
はい、
はい、期待しております。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、では、は
い、では次の話に行きますが、そうですね、モテゲー男子高一さんね、
はい、
これまあ、今度また違うポッドキャストの話になるんですけど、
はい、
こちらのね第41回ね聞きました？それも聞いてない。
え、あの回ですか？
あ、第41回といえばどういった回かというと、はい、私たちホラーポドで撮った、はい、ちゃんぽんスペシャルを撮り終えた後の、
はい、
直後のモテゲー男子高一さん、
聞きましたよ。
聞きました。
もうちょっとね、北総へ見ながら聞きましたよ。
いまいちあれなんですね、話数で言われるとピンとこないんですよね。
まあまあ確かにね。
やっぱ耳でどうしても聞いてると、話数でるって、いつの話だろうってなるんですよね。題名とかの内容が、あれかってなるんですけどね。
はい。
そうですね。
何の話ですか。
それはそうです。それはわかりますよ。はい。で、その中でね、だいぶね、もう褒めに褒められて。
ね、
もうちょっと
野沢国さんがもうね、もみさんが
もう、いやもうね、
ね、でもこれちょっと
素晴らしいと、
かおりさんちょっとやば、危ないんじゃないですかね。
あれ、どういうこと？
いやもうなんか
どういうことですか？
もうベタ褒めされすぎて、ほら言うじゃないですか、あのマフィアは殺す相手にプレゼント送ってから殺すみたいな。
うん、どういうこと？
野沢国さんマフィアなの？
しかもそんなことわざある？
ことわざじゃないですけど、
物を送ってから殺す。
そうです。
何それ？
持ち上げてこと
です。そうですよ。
油断させてね。
褒めて、褒めてい
ただいて、
会った時もね、私たちのことも褒めていただいて、
あ、そうですよ、
そうですよね、
二人とも綺麗で、
ね、浮き焼きだった、だったね、
何浮き焼きだったち、
そうです、あまり褒められたことがないから、
めっちゃ嬉しくてね、もう
ちょっと私たちやばかったですもんね、
そうですね、
上がってましたね、
浮き浮きしながらゴッズギャンビットをおすすめしました
、やばいと思って、
ね、ちょっとね、野沢国さんのこと好きになりましたよね、これでね、
そうですね、
本当に
ありがたい、
面白かったし、
はい、でね、佐々木さんもね、いろいろとコメントしてくださってましたけど、
はい、
まあ、その回ね、ちゃんぽんスペシャルで裏でやってたボードゲーム会が、まあ、3分の1が女性、
はい、
20名ほど来られてたんですけど、はい、それに対して佐々木さんが、そんなにもみさんがその集めれるんだったらもうボードゲーマチコンやってくれよと
言ってましたね。
やってもらったら、はい、俺参加するしっていうそんなね話してもらってね。
あ、でもあれじゃないですか、かなりこう、認めていただいたというか、
そうですね、
かなり褒めていただいた感じがあるんですけれども、
あのね、佐々木さん、まあ、今聞いてるとね、まあ、仮に佐々木さん聞いてくださってるとして、はい、まあ、佐々木さんにメッセージとしては、個人的に佐々木さんに女性を紹介します。はい、
まさかの展開です
ね、
そうですね、今多分野沢国さんがずるくないかって多分思ってますけど。
お付き合いされてる女性が、
あ、そこら辺はですね、モテゲー男子更衣室を詳しく聞いていただければ、
はい、
はい、分かると思います。
そうですね、
そちらを、
すごく楽しんで、
はい、
はい、
まあそんな感じで、
はい、
はいはい、ありがとうございます。で、はい、次の話題に行くんですが、はい、はい、アラカルトカードゲームショー2014、
はい、
こちらもね、まあ、発表されたんですよ。で、この1位がですね、実は私先日買いました、こちら、
うん、
アブルクセン、このですね、
まあ、
パッケージはかなりニヒルな狐のようなキャラクターがですね、
はい、
はい、
北総園でますね、
北でますけど、
アブルクセン、
はい、アブルクセンですね、こちらの、はい、カードゲームが、アラカルトカードゲームショー2014の1位になりまして、はい、
そうなんですね、
まあ、今人気ですからね、こちら結構ね、入荷するたびに売り切れてるんですけど、
はい、
で2位がですね、
はいはい、
また来ましたよ、ラブレター、
あ、お
すごいですね、
すごいですね、
すごい
ですよ、怖いものなしじゃないですか、
は
い、ねえ、すごいで、ね、3位がウーゴです、
おー、
うん、ここに来てまたウーゴがね、もっと3位になると。
ウーゴですね。
私が夢の中でやったウーゴですね。
はい。
かおりさんが半分寝ながら勝利した
ウーゴですね。そうです、そうです。先日のね、ゲーム会でね。はい。
そうですね。面白いですよね。
まあ、そんなね、人気のラブレターがですね、はい、どうやらですね、最近もちょっと話題になってるんですけど、あの、ラブレターのパチモンがですね、中国で販売されているみたいで、これはね、皆さん注意してください。
あら。
はい、リスナーの方で、まあ、ラブレターそんな有名だったんだ、じゃあちょっとやってみようかなと思って購入される方、
はいはい、
で、日本語版じゃないものをちょっと、まあ、ちょっとね、カードのデザインとかも違うんで、海外のものの方が、まあ、よりそのリアルなイラストだったりするんですけど、
はい、
全然雰囲気も違ったりするんですけど、そちらをちょっと、まあ、輸入して購入しようかななんて考えてる人は気をつけてください。中国の、勝手に出されているパチモンがあるらしいんで、
全くそれは
ゲーム性も一緒ですし、見た目もそのまんまやってるんですけど、はいはい、まあ、許可を得てないと。
うわ、
はい、
うわ
っていうね、まあ、それだけ人気になったということではありますけどね。
でもやっぱりね、その
怖いですね、
怖いですね、
でね、盗まれたりするとね、はい、
ぜひ本物を買っていただいて、金井さんの
そうですね、そうですね、
売り上げを上げて、
うん、あ、そうですね、懐に、
はい、
財布のお金になるように、
そうですね、はい、それがパチモンだったって買ったのがね、そうなってしまったら、買った人も悲しいですし、
は
い、
そうですね、
喜ぶのはそのね、そのパチモンを作った人だけですからね、
それはダメ
ですよ、金井さんも悲しいし、
は
い、うん、
まあまあまあ日本語版を買えば問題ないので、
うん、そうですね、
はい、アクライトさんから出てる日本語版を購入するのが一番、はい、問題ないですし、はい、うん、はい、イラストも可愛いですしね、
そうですね、
はい、
そうですね、
いいと思います、
はい、
はい、でですね、続いて 10days TV、
はい
はい、こちらが最新回が、はい、ユーストリームで配信されまして、
はい、
お二人はまだ見てないかと思いますが、はい、まあ、2時間以上ありますからね、はい、動画で、
うわーすごい、
動画で2時間
すごいですね、
そうです、はい、そちらはですね、まあ、10days の田中間さん、
はい、
そして清水さん、そしてイタルさんの、
はい、
この3名が、ルールを読んだ上で、この後あるエッセンシュピールの、
はい、
ゲームですね、エッセンシュピール前に、まあ、いくつか発表されるんですね、はい、新しくこのブランドはこういったゲームを出しますっていうのがバンバンバンバン発表されるんですけど、
はいは
い、そのいっぱい出てくる新発売のものボードゲームの中から、まあ、まだ遊んではないけど、これはきっと面白いだろうとか、うん、気になるとか、これはおすすめっていうのを紹介してくださった回なんですけど、まあ、その中で、まあ、いろんなね、はい、紹介があって、まあ、そちらリスナーの方まだ見られてない方ぜひ見ていただけるとね、ユーストリームで見れますから、うん、10days TV と、はいはい、検索すると大丈夫です。で、私個人が気になったもの、
はい、
そして絶対に買うぞと思っているのが、
はい、
デウス。
デウス。
デウスはですね、まあ、清水さんが一番におすすめしているゲームなんですけど、
はい、
まあ、私個人としては清水さんのセンスってかなり好きなんですよ。本当に、あ、これ、あ、ちょっと気になるな、清水さんも推してるし、買ってみようと思って買ったら、本当に面白かったりするんで、はい。なので、一押ししてるデウス、気になりますし、
はい、
続いて、アルケミスツ。アルケミスツは、イタルさんがおすすめしてるんですけど、これはね、あれですよ、うん、スマホを使って遊ぶボードゲームです。
え？
いや、びっくりでしょ？
はい。
もう推理ゲームらしいんですけど、まあ、ゲーマーというか、ゲームマスターがいれば、
はい、
まあ、そのスマホがなくても遊べるんですけど、
はいはい、
スマホがあるとゲームマスターを必要としないで遊べる
へ
ーゲームがあるんです
ね。面白いですね、
はい、最近こういった、ね、形のものが結構増えてきてて、まあ、そのアルケミスツ以外でもそういうスマホを使ったゲームっていうのはちょこちょこちょこちょこちょっとね注目されて来だしてるんですけど、でアルケミスツはおすすめと。でさらにミソトピア、こちらはですね、スウェーカーの雪という2人専用の、はい、まあ、おもげがあるんですけど、はい、そちらを、複数人数で遊べるようになったと言われているゲームなんですね。
お、
はい、でスウェーカーの雪もかなり名作で、まあ、一時日本でねもう買えなくなってしまってもう出払っちゃって、その時なんかはもう1万円とかねそれ以上の値段がついてたりしたんですけど、今は、まあ、スウェーカーの雪も、
はい、
まあ、結構手に入りやすくなったので買えるんですが、それにね
増産されて、
そう で、そこ、まあ、増産されて、そうですね。で、その、スウェーカーの雪に近いもので、はい、複数でさらに遊べるよということで、ミソトピアも、これは私の中で気になっている。
スウェーカーの雪っていうのは結構前の作品なんですか？
いやそうですね。まだ新しくはないですけど、そこまで古いものではないですね。はい。で、私のプッシュするのは、デウス、アルケミスツ、ミソトピア。この3つですね。はい。注目ということでね。
はい。
はい。まあ、今後の情報に期待しましょう。
はい、はい。
で、まあ、もし買ったらね、購入できたら、はい、また3人でやりましょう。
はい。
はい。
はい、
ぜひぜひ。
はい。そんなこんなで、
はい。
はい、まあ、お話長くなりましたが、では今回のですね、おすすめのボードゲーム紹介に入っていきたいと思います。
はい。
はい。
はい、では今回のおすすめボードゲームは、こちら！
ででん。
ロココの仕立てや、仕立てや、仕立て
や。何その
。もう一回言ってください、もう一回。
ロココの仕立て屋始まります。
テレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレ。
もうみんな刷り込まれてるじゃん。
怖いですね。
怖いですね。さすがですよ。
忍んでね。
忍んで。
忍んでねえだろ。
別に殴ったくじゃない。
では、チパミさん。
3人とも愛してる証拠ですよね。兄貴たちのことを。
はい。では、チパミさん説明をお願いします。
ロココの仕立て屋。
はい。
はい。プレイ人数が2から5人。
はい。
で、対象年齢が12歳以上。プレイ時間は約90分となっております。
はい、ありがとうございます。90分。まあ、重げにね、値する、まあ、ボードゲームになるんですが、
はい。
はい。まあ、このゲーム実はですね、この9月6日に、日本語版も発売されまして、
あ、そうなんですね。
はい、今のチパミさんとカオリンさんの前にあるのは、向こうで売られているマロココの仕立て屋、
ね、
はい、輸入物なんですが、で、こちらのゲーム、あ、そもそもチパミさんとカオリンさんこれやられました？
正直なところ、はい、私は初めて見ました。
見ました？
パッケージは見たことがあったんですけど、はい、中身このまあなんていうの、盤上？
はい、
っていうんですか、は初めて見ましたね。
あ、ボード。
はい、やったことはないです、
ね。盤上で。
私もなんで盤上なんですか、なんだろうって思いましたけど。
波乱盤上。
あれ、ちまみさんは？
私は2回やりました。
結構やられてるんですね。
結構ですかね。
結構ではないでしょ。90
分って結構長いですよね。
そうですね。で、説明とかも入ると、初回プレイで多分2時間ぐらいはいきます、ね。
いや、そうですね。まあ、チュパミさんと実際にやったのは、まあ、私、モミと、まあ、2人で対戦したんですけど、
はい。
まあ、2人であれば大体2時間半ほど。で、こちらのゲーム、5人まで最大できますので、5人でやると、まあ、大体3時間から4時間半ぐらいかかりますね、
結構長いですね。
はい、長いんですよ。
そうですね、
長いんですが、ね、体感としてはね、もうあっという間です。
はい、そうなんですよ。
おー。
やきもきやきもき。
はい。
まあ、私はやったことがないので、はい、まあ、いつも、大体私もやったことがあるゲームを選んでいただいてるんですけど、はい、今回は私がやったことないということで、
ああ、そうですね。
私が、
やりたくなるようなね。そうですね。ちょっとカオリンさんが遊びたくなるような、
はい、
はい、
ちょっとプレゼンをお二人がしてくださるんだろうなと。
カオリンさん、あれですよね、ロココの仕立て屋か、はい、プロスペリティで迷ってるんですよね。
今ちょっとそう、
今ちょっと購入をね、
はい、
購入検討しててね、
はい、ちょっと欲しいなと思ってて、
うん、あ、そうかそうか、カオリンさん今ちょっとボードゲーム何か欲しいなって思ってて、はい、ちょっと重ゲーで何かないですかってなった時に、はい、今プロスペリティかロココの仕立て屋で悩んでると、
はい、とりあえずは
じゃあちょっと今からチパミさんと2人でプレゼンしますからはい、
はい、
ではですね、まずこちら、ですね、2014の、はい、2014年のドイツ年間エキスパート大賞、はい、のノミネートとなった作品ですね。はい、これは以前にもね、お知らせさせていただきましたけど、はいはい、実際にその時に大賞を取ったのは、イスタンブール、で、他にノミネートとなっていたのがコンコルディアですね。
はい、
その中の、一つとなっていた作品なんですよ。で、2な方は、エキスパート大賞にしてもノーマルのね、通常の大賞にしても、
はい、
実際に大賞取ったものよりもノミネートの方が気になるっていう方もいらっしゃったりするぐらい、ノミネートも注目されているんですね。
はい、
はい。で、私個人としても、イスタンブールよりも、個人的に、はい、おすすめです。
あ、このロココの仕立て屋。
はい、そうです。
お
ー。まず、ボックスアートをね、ご覧ください。
はい。
わかりますか？綺麗なお姉さんがね。
はい、
こう明らかにですよ。 この明らかにこの手前にでっかく映っているこのドレスを着たお姉様、
はい、
このお姉様はね私たちを誘っていらっしゃいます。
そうですね、あのパイオツがね、
パイオツが快冷な、
まあ、快冷で
しかもあの胸のとこのツヤ
そうですね、ちょっとモリモリですよ ね、
うん、はい、もうねちょっとなんでしょうね、この目線、またこの目線ですよ、
うるんでおりますね、
うるんでおりますよ、しかも若干のこう流し目というか、
はい、
で若干の流し目がね、
ちょっとフレーバーを説明させていただくと、
はい、
史上最大の舞踏会を数週間後に控えた、仕立て屋さんの経営者になるんですね、プレイヤーは。
はい、
でそのプレイヤーのもとには次々と注文が舞い込んでくると、でそれを、はい、叶えていって自分の名声を上げていくっていうのが目的になるんですけど、
はい、
まあ舞台としてはまあもうタイトルにも出てるんですが、ロココね、わかりますか、ロココ時代、
あのロココ調とか、
そうですね、
こちちゃん、
分かってね、
あの欲にまみれたね、
そうなんですよ、ちぱみさん、実はですね、まあ、ここら辺の説明をしていきたい、はい、ね、うん、まあもう説明書、このゲームの説明書では、まあ、基本的にはそのプレイヤーが仕立て屋になるってほどしか、はい、まあ、説明は書いてないんですけど、実際にロココの説明は書いてないんですね、
はい、
ところがロココ時代って結構面白いんですよ、
はい、なんかこう歴史でちょっと習いますよね。でもなんか私の中での印象もなんかロココ調とかっていう言葉としては知ってますけど、
なんかねその絵画とかで見ると、
そうですね、まあ、家具とかもそうですけど、
あ、そうですね、
なんかでもじゃあ何ロココが何かって言われるとすっごくぼんやりしてますね、
これはね、もうひどいですよ、本当にひどいです、ロココ時代は。まあまあ、一般の方からすればロココと聞けば、まあ、優美だったり、うん、まあ、豪華、はい、豪華絢爛な ね、はい、イメージがあるじゃないですか、まあ、流線というか、はい、まあ、
そうですね、
曲線を主張とした、まあ、デザインセンスだったりっていうのもあるんですけど、
はい、
まあ、実際のところはもうかなり乱れていたセフであり、まあ、貴族いや一部の権力者によるまあもう何ですか、官能に満ちていた時代、
官能にほほほ
なんですよ、
乱れていたっていうのはそういうことなんですか、
はい、
あの政治的なとかではなくて、時代としてではなくて、
政治的にはある程度落ち着いていたみたいですね、あ、まあ、その前後の時代からすればだいぶ落ち着いていたみたいなんですけど、うん、まあ私も詳しくないですよ、あくまで詳しくないですけど、うん、まあ、ちょこっと調べた上で言ってますが、
はい、
ですね、まあ、結婚っていう概念自体が、まあ、ちょっとロココ時代は違ったんですけど、まあ、結婚は親によって相手が決められる、まあ、これはね、まあ、うん、
まあ、
まあ江戸時代とか戦国時代とか、
うん、いなずけ的な
ありましたが、
はい、
実はロココでは、
はい、
まあ、日本と違うのは結婚した後に自由が与えられるん
です。
結婚すると自由に恋愛していいよという許可がもらえる。
逆に、
はい、
結婚の後に恋愛があるんですね、うん、すごいですね、
すごいですね、
なので結婚相手は選べないよ、でも結婚すればあなたは自由に恋愛していいですよっていうのがもう周知の、ね、事実となるわけですね、
はい、
で、そもそも配偶者、要はまあ結婚相手ですよね、配偶者を愛すること自体がもうその時代では異端とされてたんです。つまり、あなたたちは結婚してください、
はいはい、
でも2人が愛し合ってるのを見ると他の貴族たちはやだ気持ち悪いと、何愛し合ってるのかしら気持ち悪いよねっていう風に異端として見られていた時代なんですね。それほど、まあ、今でいう浮気とか不倫っていうのがもう普通にあったんですよ。でロココといえば、
はい、
まあ、有名なのはマリー・アントワネットですね、はい、まあ、ルイ16世の奥さん、
はい、
まあ、妻であり、はいはい、ロココの女王と呼ばれる、まあ、権力者であったんですが、うん、まあ、フランス革命の後、まあ、長い期間幽閉されて、挙句にはギロチン処刑されているんですね。このね、まあ、マリー・アントワネットは、まあ、映画にもね、たびたびなってますからね、うんうん、そちらを見ていただくとより詳しくわかるんですが、まあ、ロココとは、まあ、優美なね、外面とは対照的に、その裏であった権力闘争、で庶民による革命が盛んであった時代なんですね、はい、でそれを知った上で遊ぶと、
はい、
このロココの仕立て屋というゲームも、まあ、さらに深みが増すかなと、
はい、
要はこの舞踏会、
はい、
ね、
あ、
はい、
そうですね、
まあ、舞踏会をね、はい、目指して頑張る、まあ、ゲームですけど、はいはい、舞踏会ももうだからもう乱れに乱れてるわけですよ、そんな淫乱な奴らのためにこの私たちプレイヤーはせっせと服を作らなくちゃいけないと。
さらにモチベーション上がりますかね。
いや、そう見たらかなり面白いじゃないですか。
まあ、確かにね、この盤上 が。
だから番長ってなんだよ。ボードがね。
流行ってる。
はい、映りますね。ね、これもちょっとみだらな戻りに見えますね。
みだらな番長がね。
みだらな番長になりますね。
なんだね。何が言いたかったの。
いやー、まあ、ここでね、そんなね。
言えない。ああ、ダメだ。
あれですよね。
あじまみさんまたよだれ出てる。ダメです。
相手を探すためだったんですね。
要は。まあ。
舞踏会とはいえ、社交っていうよりは、
はい。
はそのお相手を探すための、
ね。
そうです、そうです。
いわば、巨大合コンみたいな。
巨大合コンというか、まあ、出会い場というか。出会い場。
だってこの時代ね、あの、コルセット、あの腰に巻く、
はい、
腰を細くするあの下着あるじゃないですか。
はい、
あのコルセットを巻いて腰を細く見せて魅力的に見せるためにあばらを折ったりとかすることもあったそうなんで。
そんなレベルですよね。
もうなんかそれに命かけてますよね。
うん、結局着飾ることに命をかけてるということ
は、ね、そうですね。おっぱいをこう
命なんですね。
大きく見せて。でさらに言うと、まあ男性も女性もね、ヒールを履いてて、でまあヒールってそもそも何のために生まれたかというと、
はい、
まああの道端に当時はそのまあ水道といったものがまあ都市部はちゃんと整備されてなかったので、あの人が出した排泄物がもう道端に転がってたわけですよ。
はい。
それをそうなんです。非常にまあそういった病気も蔓延したんですけど、それを踏まないようにするために発明されたのが実はヒールだったりして、
はい、
で、まあ言った水道もね、そんな整備されてないんで、もうお風呂なんかもね、入れないんですね。なのにあんな着飾ってるわけじゃないですか。なんでもう体臭も非常に臭いわけですよ。なので、香水が生まれて、
はい、
全身に香水を振り、
はい、
そして髪型、まあこれもね、まあもうわかりますよね。髪型も相当もっこもこにですね。
そうですね。
上に、あの、オナペッツみたいな、懐かしいな。
はい、
ビヨーンって上に伸びてる、オナペッツさんみたいに、はい、もう上に上にもっこもこにね、
はい、
はい、持ってたわけですよ。
ああ、男性のカツラをつけてたもん
ね。そうです、そうです。
ね、
なんでもとてつもないじゃないですか。そいつらがもう踊り狂うわけですよ。はい、で、裁縫。
じゃあ今、匂いの話になったらすごく嫌ですね。
あ、そうですか。
匂いはちょっとね。
いや、その中に入りたくないですね。
いや、でも大丈夫です。いい匂いですから。一見。一見じゃねえな。一周
はいいよ、
ね。でもね、今日、絢爛豪華な狂気のパーティーですよね。
狂気ですね。
その目で見ると、こちらどうですか、ロココの仕立て屋。
もうなんか、仕立て屋って言ったら、もうちょっと高尚な、そんなね、ちょっと優美な感じとか、ね、イメージがありますけど、これはもうなんか、命をかけて仕立てるみたいな。
今の狂気っていうのが、一番似合うかもしれないですね。だって、
ね、
そんな状況の中で、ねえ、着飾ってるけど大衆はすごくて、なんてね、
でも
相手を探すわけでしょ、
その相手を探すために着飾ることがもう命がけなんですよね。
あ、なんか見てる、なんか
見てはります
よ、ね、その上でこのパッケージのボックスアートの女性を見てください。この目、
うわ
ー、
誘ってるでしょ。
求めてますね。
そうですね。
いやー、このゲームこれで面白くないわけがないから。
でも確かに背景を考えると、なんか一番最初のその舞踏会に行くために、仕立てるっていう話だけ聞くと、まあ普通に
ね、女の子が喜びそうな、
まあ、テーラーじゃないですけど、
なんかシルバニアファミリー的なね。
そうですね。
ちょっとね、
おしゃんてぃな
感じがふわふわするようなね、
感じだと思ったら、
そんな
ものすごい狂気に満ちかれたね。
そうです、
怖いですね。
はい、もう至る部屋でもうあんなこんなことが行われているわけ
です、
そうですよ、
そうですよ、
ラン&コーですよ。
おーおーおーお
ー、ラン&コー、
ラン&コーですよ。
おーおーおお、
いや
でね、まあちょっと、まあ、ルールに触れるんですけど、
はいはい、
まあ手番が、まあ、時計回りでやってきて、
はい、
で、それぞれアクションやっていくんですが、その際に女王様スタートプレイヤーカードっていうのがあるんですね、
はい、
こちらボードの左上に置いてあるこの女王様の絵が描いてあるものなんですけど、はい、こちらのカードを入手した、まあ要はアクションを使って取った方は次のスタートプレイヤーになれるんですね、
はい、
まあいわゆる女王様と仲良くなって次の一番の手番になれるよっていうことなんですが、
はいはい、
まあ先ほどまでのフレーバーを考えると、
はい、
まあ、どうやら女王様と寝ていらっしゃるね、
まあ、お気に入りの仕立て屋さんになっちゃったわけですね。
はい、という感じなんですが、こちらのゲーム、はい、実はですね、何が評価されているかっていうところで、
はい、
まあ、一般的にボードゲーマーの中で評判がいいもの、最近の、
はい、
としてよくあるんですけど、もう詰め込みまくったゲーム要素、
はい、
まあ、例えばテラミスティカなんかもね、はい、まあ、この前カオリンさんと遊びましたけど、はい、あれもいろんなゲームのそのジャンル要素を組み合わせてうまくバランスをとって作られていたゲームじゃないですか、はい、それと同じようにこのロココの仕立て屋もですね、
はい、
エリアマジョリティでデッキ構築でセットコレクションといった要素を複合的に詰め込んでいるんですね。でもうこれぞまさに今時のゲームなんですよ。まあとはいえ複雑ではなくて慣れるのも実は早いんですね、はい、また、デッキ構築のルールが、まあデッキ構築といえば、まあ、代表的なものとしてドミニオンが挙げられますけど、
はい、
そのドミニオンとは違って、まあ、すぐに手札になる点や、手札を組み直す際に好きなカードを選んでいい点といったような要素が、まあ、ラウンドが進むにつれその自分の気持ち、ね、プレイヤーの、ね、はい、気持ちがこうどんどんどんどん高揚するように、まあ、配慮された仕組みがまた秀逸なんですよ、うん、
はい
はい、なので、まあ、実際覚えることは多いです、ルールとしては多いんですが、うん、ラウンドが進めば進むほどより盛り上がっていけるようにもうすでにカードのバランスが取られているんですね、
はい、確かにこの見る限り、まあ、ボードを見る限りも覚えることが多そうだなっていうのはかなり思いましたね、
うん、
いろんなことが書い、うん、細かくいろんなところにいろんなことが書いてある。
そうでしょう、ボードだけでもこんだけね、情報が多いんで、はい、まあ、しかもあのおそらくですけどこのボードのイラストを書いた人が、
はい、
まあ、ちょっとうまく書けたかなと 思ったんですかね、はい、あのちょっとね、
はいはい、
絵の色が強すぎて実際の情報が全然入ってこない
確かにあのこの色のなんて言うんですか、配色っていうんですか、
一見したらすごい綺麗なんですけど、
は
い、
ええ、
実際のこの勝利点とかお金かかる、まあ、金額ですよねの書いてある数字が非常に見づらかったりする
この枠ですか、こうちょっと書いてあるのも、はい、あの薄いっていうか見えにくいですよね、すごく思いました
、俺の背景を見ろみたいな、はい、でもその分なんかその雰囲気とかは出て
ますね、豪華絢爛感は非常に出てますね、うん、まあまあでは、まあ、ちょっとより突っ込んでね、
はい、
まあ、それぞれの要素をフューチャーしてみましょうか、
はい、
ね、はい、ではまずですね、注目するのはこのコンポーネントの豪華さですね、今言ったように、はい、見た目がとにかく豪華、
はい、
ですし、うん、まあもうザ・ボードゲームといったようなもう見た目ですよね、
うん、はい、
でさらにはコマなんかもたくさんありますし、カードね、カードだけでもこれだけの枚数がありますから、
うん、はい、
まあ、コンポーネントがまず効果であると、
はい、
で、次にこのカードですね、従業員カード、この従業員カードは、まあ、これがドミニオン的なデッキ構築部分になるんですけど、まあまあ、ちょっとね、カードの種類にはですね、
はい、
まあ、親方、ちょっとじゃあ実際に前に並べましょう、カオリンさんのために、
はい、
親方と、中堅どころですね、中堅の仕立て屋ですね、
うん、
そして、新人、まあ、見習いですね、この3種類があります、
はいはい、
でできるアクションっていうのは、まあ、もちろん親方の方が、いろんなことができます、
はい、
まあ、ほぼ全てのアクションが親方ならばできます、
はい、
で中堅見習いといった順番で徐々にできるアクションが限られてしまうんですね、うん、
はい、
まあ、それはあの指抜きのマークが真ん中にあってボードにも対応しているんで、実はまあ見た目はこんなごちゃごちゃですけど、一見ですぐ分かるようになれると分かりやすくなってます、
そこもね、サマリーも書いてますね、
はい、ちゃんとしてますね、
で、
そのカードの下の方にですね、追加アクションとなるボーナス効果が書かれてるんですけど、これは実は逆なんですよ、親方の方が追加アクションはしょぼいで、見習いの方が、より効果的な、ボーナスを持っているとっていう風になっています。例えば初期カード、初期手札ですね、初期デッキを見ても、親方は、ボーナスは×何もできないと書いていますが、はい、見習いの方は、このカードを出すだけで、まあ、2金もらえたり、服の素材がタダでもらえるとっていった効果があったりします。そこら辺をねうまく使っていくんですけど、これがまあ先ほど言ったように、まあ、ゲームが進行すればするほどそういった従業員もどんどんね勝ち取っていけるんですね。その際に、見習いと中堅と親方どれを雇用するのか、
はい、
はい、で見習いの持ってる能力がとてつもない能力なんですよ、
ね、あ、そうですね、後半になればもうバランスブレイクというか、
そうですね、
見習いなのに、
そうです、
見習いなのに、そう
見習いなのにな
んか普通はね、 まあ、私はやったことがないんであれですけど、親方をいっぱい持ってる方が良さそうなイメージが今あったんですけど、そんなことがないってことですね。
いや、実際親方をいっぱい持っていればやれることも増えるんで、そう、そういう攻め方もありますし、逆にその見習いばかりを雇用してボーナスでうまく逆転するっていうこともできます。例えばあの、まあ、こちらは6ラウンドやるんですけど、まあ、1ラウンドにつきも大体20分くらいかな、はい、で、まあ、6ラウンドやるんですけど、まあ、ラウンドが進めば進むほどカードの右上に書かれたレベルが上がっていくんですね。要は4ラウンド目は、レベル4の見習いだったり、中堅親方が、自分のところに来るようにできてるんですけど、
はい、
こうもう6とかになっていくとですね、もうありえないぐらいの、例えば設備をマイナス 10金でできるとか、
はい、
3金払うたびに1勝利点もらえるとか、カードを持っている枚数分お金が自動的に手に入るとかっていう風に、もうどんどんどんどんバランスが豪華になってダイナミックになっていくわけですね。はい、まあ、そちらをねうまくね、
そうなんです
ね、自分なりに処理していかないと、
はい、
まあ間違えて、まあ、誰か一人のプレイヤーにそのカードをほとんど取られちゃうと、もうほぼほぼね、
はい、
なかなか勝てなくなりますから、はい、どのカードが自分にとって一番利益があるかっていうのを考えなくてはいけないと。
でもこういうそのボードゲームでありがちなその攻め方が似るってことがあんまりなくて、
うん、
あ、人とこう攻め方が被ってわーっていうことはないんです
ね。で、まあ、さっき言ったようにドミニオン的な要素といったので、まあ、その説明をすると、
はい、
自分の手番になった時に使えるカードっていうのは、まあ、3つしかないんですけど、はい、まあ、3枚ですね、
うん、
3枚なんですけど、そちらは自分のデッキの中から上自分で選んで3枚取り、それを使ったらもう次のラウンド以降では全てのカードが捨て札にならない限りまた元に戻ってこないんですよ。
うん、
つまりデッキを育てようとすると、
はい、
カードが増えちゃって回転率が悪くなっちゃう、
はい、
でもちろん雇用してる身分ですから首にもできるんですけど、首にするアクションすればお金も手に入って、しかもカードも洗練されるんで、自分のデッキがね、はい、洗練されるんで、より回転率が上がって強くなるけど、そのために1アクション消費してしまうとかっていう、ここはね、はい、ジレンマですね。はい、で、まあ、次の、まあ、要素の説明入っていっちゃいますが、素材を集めるのが、このゲームの基本の流れです。
はい。
素材というのは、もちろん仕立て屋なので、服の素材ですね。まあ、生地で、絹だったり、レースだったりっていうのがあるんですが、それらを集めていきます。で、その集めるのが、まあ、リソースマネージメントですね。で、ここで、まあ、集めて管理して、うまく、まあ、その衣装を、どれを使ってどのタイミングで、作っていくのかっていうのを、管理していくわけですけど、はい、この作った衣装の組み合わせ、わかりますか？今のは衣装をどうやって作るかっていう話でしたが、
はい、
逆に今度は作った衣装のこの組み合わせで場合によってはまたボーナスが入ると、
はい、
これがセットコレクションです、
は
い、で作った衣装タイルを、まあ、貴族に来てもらって配置、
はい、
はい、
このボードは、まあ、洋館がね、はい、描かれているんですけど、
ええ、
この洋館のどこに、その自分の作った衣装を着せた貴族を配置していくかっていうのも大事なんですが、ここでまた発生するのがエリアマジョリティ。もうカオリンさん今頭の上にね
カタカナ
クエスチョンマークが
すごいですよ、
はい、
ポポポポポって
大丈夫ですか、ついてきてください。
複雑ですね。
いやいや複雑じゃないですよ。
ええ、やることは全然、
ただ話を聞いてると、その、段階をその踏むのがすごく複雑そうに感じるんですけれども、そんなことはないんですか？
そんなことはないですよ。服を作って、そのまま配置を並べる。
そうです、そうです。もうただそれだけです、で、エリアマジョリティというのも、要はそのマップ上の各領域ですね、まあ部屋ですけど、に、まあその貴族を置いて、最もたくさん置いている人が、その領域の支配権を得るとか、ボーナスをもらえるよっていうのが、まあ、エリアマジョリティ、要はその陣取りです、うん、はい、そうです。陣取りなので、まあ、どこに配置するかっていうだけの話ですね、
はいはい、
他の人よりも多く配置したいというところですね。
そうですね、
はい、で、まあ、そのカオリンさんの、まあ、ちょっと懸念している通り、まあ、このゲームではじゃ何を考えればいいか、
はい、
どうしたらいいんだよって、こんだけ要素があったら私分かんないわよってなると思いますけど、まあ、まず何で攻めるかか そして何をしたいかっていうのを考えて逆算していくっていうのが大事ですね。まあもちろんこの話は他のね、あのボードゲームなんかでも、まあイスタンブールなんかでもね、も当然そうじゃないですか。
はい、
ね。要は 何で勝つか、お金で勝つか、素材で勝つかとかっていうところで、まあそれをじゃあ逆算していってどうしようっていう。それはこのロココの仕立て屋でも同じで、人の配置で勝つか、設備で攻めるか。もしくはその両方のバランスで勝つか。で、従業員カードの効果だけでも攻めることは可能になってるんで、そういった意味で、さっきちばみさんが言ったように、その、他の人と、要は戦略は被らない。あの人が、まあ、貴族をどんどん配置して、勝利点を狙っている、エリアマジョリティを狙っているんであれば、私は逆に設備をどんどん投資して、で、設備からもらえるボーナスで勝とう。で、さらに、はい、確かレベル5、レベル6までなったら、それに対して美味しい従業員カードが確かあったはずだと。であれば、それを必ず手に入れて、そこで、ぐっとバーストをかけて、勝ってやるぞというふうに、はい、まあ、腰淡々とね、はい、まあ、考えて考えて、で、早い者勝ちでカードを取って置いていくと。っていう形になります。で、まあ、どこが一番面白いのか、ここ大事ですね。まあ、やったことのないカオリンさんからすれば、はい、どこが一番面白いのかっていうのは気になりますよね。どこが一番面白そうに見えますか、今のところ。
今のところ今聞いていると、
はい、
やっぱりその配置して、まあ、陣取りみたいな、作った、まあ、結局最終権がそこなわけですよね、はい、雇って生地を買って、作って最後着てもらうっていう部分がそこですよね、そこが一番面白いのかなってかなって思いますけど。
ちぱみさんどうですか。
え、
ちぱみさん的にどこが一番面白いと思いますか。
私ですか、はい、やっぱりあの私あのドミニオン好きなんで。
そうですね、
言ってましたね、
ちぱみさんドミニオンね、大好物ですよね。
あんまりやってもらえないんですけど皆さんで、あの手札 その構築っていうのを、
は
い、できるじゃないですか。でそれが邪魔されにくいっていうのが面白かったです私。
うん、というと、
あの、まあ、他の方と戦略が被りにくいので、自分の狙ってるカードを取られたりすることが少ないかなって、
あ、思った通りのその
そうですね、
まあ、デッキっていうか、それはつまり従業員カードっていう、そうですね、ものがそれに当たるってことですよね。
とはいえ、まあちょっとちぱみさんの場合は、まあ少人数で遊んだので、はい、実際に取れたじゃないですか。ところが、こちらのゲーム、はい、またよくできてるんですけど、最大5人で遊ぶゲームなんですが、そうですね、実際に従業員を配置する、従業員カード、ね、新しく、まあ、雇用できるようになりましたよっていう、新しい従業員のカードを配置する場所って4つしかないんですよ。なのに、はい、5人で遊べるんですね。となると、
はい、
じゃあ1人は従業員を雇えないじゃないですか。
あ、そうですね。
しかも従業員って雇うとその瞬間に手番が1回増えるんですよ、このゲーム、
はい、
自分のデッキの中に新しい従業員を、入れるわけではなくて、自分がもうすでに持っている手札、
はい、
ね、3枚の手札の中にさらに新しく雇用した従業員を入れれるんで、実質4回になるんですね、1枚手に入れれば、4回手番が回ってくるようになります、はい、っていうので言うと4人分しか従業員がいないので、5人目、要は5番目ですよね、スタートプレイヤーから、はい、5人目のプレイヤーっていうのは損をするようにできてるんですが、
はい、
そこで、
はい、
じゃあ5人目は女王と寝ればいいじゃんということなんですよ。
そうですね、
女王様と寝てスタートプレイヤーカードを取る、
はい、
すれば次のラウンドではその方が、そのプレイヤーがスタートプレイヤーになるんで、その次に出てきた新しい従業員を一目散で取れると。
いや、これうまくできてます
ね。要は今のラウンドは伏せておく、しゃがんでおいて、次のラウンドに必ずいいカードが回ってくるはずだと踏んで、あえてここはスタートプレイヤーカードを取る、一回手番が他の人より少なくなったとしてもいいというふうに、そういうふうな選択を取れるようになってですね、なので5人で遊べるわけです、
はい、ああ、そうですね。あ、でも2人でも、
はい、
その女王を抱くことが、
はい、
まあ、あれなんですね、女王を取るとかっていうよりもその表現で決定なんですね。
そうですね、ロココなんで、
まあ、実際チパミさん一緒にやった時ひたすら女王を抱いてました
ね。もう5回は抱きましたね。
大好きですね。
熟女、
手の目じゃないですか。
熟女キラーです。
王様の目を盗んでは、
はい、
はい、
やっぱでもそれは大きいことなんですか。
大きいことです。
大きいです。
スタートプレイヤーの資格を取るということは、はい、次のラウンドで一番おいしいカードを自分が手に入れれるかもしれない、ところがこのゲームはまたあのカードの配分がよくできていて、同じレベル2の、ね、カードだったとしても実は6枚あったりするんですね。
はい、
はい、6枚あったり4枚あったりっていうので、はい、ラウンドごとで分かれているので、実際にその次のラウンドで並ぶカードが必ずしもそのラウンド数に合ったレベルのカードではない可能性があるわけです。
あ、
はい。なのでそういった意味で外れくじを引く可能性もあるんで、はい、先手を取るっていうのは相当重要。
もちろんあのカードだけじゃなくて、その仕立てる服とか、うん、また別のアクションでも自分の有利になるようなカードが回ってきたりするんですよ。
うん、
その仕立てる服とかでも、その服によったら、
うん、
普通の、まあ普通はお金が8金しかもらえないところを20金もらえたりとか。
うん、
そういう、まあ美味しい思いをするために女王を抱きます。
抱きます。なるほど。
で、実際に攻めようによっては、自分しか得しないカードっていうのも出てきたりするんですね。
ありますね。
そういうのを先読みして考えておくっていうのが、まあ、あの、何回も遊ぶ場合は遊べますよと。で、もちろん初めて遊ぶ場合は、あの、どんどん新しく出るそのボーナスカード、従業員カードをワクワクして遊べると。っていう意味では、まあ、どちらもね、楽しめますね。
そうですね。で、他の方が狙って、次のターンでは狙わなそうだなっていう時は、まあ、自分しか美味しくないなって思った時は、女王は抱かなくても大丈夫なんで。はい。
で、まあ、まだ話してなかったですけど、私、もみがね、あの、どこが一番面白いかって言われると、
はい、あ、はい、ぜひぜひ。
まあ、まあ、いろいろこのね、まあ、はい、このごったに感というか、はい、いろんな要素が ね、うまく組み合わさってる部分も面白いんですが、はい、あえてあげるとすれば、まあ、チパミさんのちょっと被りますけど、このデッキ構築のね、このアンバランス具合ですね。
はい。
うん、
この、まあ、さっきね、冒頭ではちょっとバランス取れてるって言いましたけど、実際にはそのバランスブレイクなカードも混ざって、程よく混ざってるんで、そういった意味では全体としてバランス、整えられてるんですが、うん、
はい、
そのカード単体で見ると明らかにバランスはもう全然取れてないんですよ。
はい。
だってそのカードの中にもうこのカードがあるって知ってたら取ったら絶対勝てるってカードが何枚かあって、
はい、
特にあのびっくりするのはあの糸と、レースかな、はい、グレーのコマと、白のコマを、持っていれば持っているほど勝利点が一気に手に入るとかっていうのがあるんですね。
はい、
まあ、こちらですね、この見習いのカードなんですが、カードの下に書いてますよ ね、
3
勝利点もらえますと、
う
ん、これは持ってる分全部払えば3勝利点手に入るんですよ。ってことは服なんか作らずにひたすら
素材だけを
レースをひたすら集めていれば、で最後にこのカードを取ればもうほぼ勝てると
は
っていうのもあったりするんです、
はい、
とか思うんですが、まあ、そのアンバランスが好きなんですが、まあ、実際これを狙ってじゃあ貯めて貯めて貯めて、他の人はいっぱい勝利点お金とか手に入ってる中でもうしゃがんでしゃがんで貯めて貯めて、でいざ他の人にスタートプレイヤーカード取られた場合、
はい、
そのカードが持っていかれた場合ですよね。だってそんだけ貯めていれば他の人は、はい、もう絶対何か狙っているなっていうのがわかるんで、はい、いざそのカードが従業員のね、はい、新しいところに並んだ時にもうそこ取られますよ。
そうですね。
そしたらもうそこまでの努力、まあ、2時間とか3時間 の、 そのしゃがんでおいた時間がもう完全に無駄になると
、はい、
なのでそこにね一気にかけるか、ね、万馬券にかけるのか、それともね、
はい、
もう必ず当たりと言われているところにかけるのかっていうところの、まあ、バランスが好きですね、個人的には。はい、大丈夫ですか、ここまでで面白いと思えてきました。
正直ですよ、
はい、
あの大丈夫かなっていう感じの方が、
なんかちょっと難しそう、
そう難しそうというか、うん、難しそう。まずルールをその覚えることからまずスタートするじゃないですか。
まあもちろんね。
そうですね。
はい、そのデッキで、私ちょっとデッキ構築って実は苦手で、ドミニオンも結構苦手な
方
な
ので。わかりますよ。私も苦手なんで。
その部分、お二人がその面白いって思った部分がそこだったので、
はい、うん、
大丈夫なのかなっていう。
これチパリさんだけがおすすめしているそのデッキ構築であれば、そのまあちょっと私自身も不安ですけど、私ね、ドミニオンがちょっと苦手な、
はい、
まあ、私もおすすめしてるっていうのは、ちょっとね、まあ、やってみるとわかりますよ。やはりドミニオンってこんだけ言ってますけど、
うん、
ドミニオンとはまた全然別物です、は
い、
あのカードの枚数がまた全然違います。 段違いに。だからこれやったらその手札の枚数はまあ3枚で、
はい、
まあ、初期カードが5枚で増やせていけたとしても、まあ、そこまで増えないかな。
そうですね、5人でやればそんなに増えないですね、
10枚以上になることもあるけれど、
そこまでね、そのデッキ構築の部分はメインではないですから、あくまで、まあ、ブースト的な部分であり手番数的な部分でもあるんで大事ですけど、そこだけで遊ぶそのドミニオンとはまた別なんですよ。
そうですね、
なのでそれだけで苦手っていうんであれば、じゃあ他の部分で補えばいいじゃないですかと、そういうことなんですね、
はい、
まあ、カードなんかのボーナスよりもじゃあ親方ばっかり狙って取って、私はアクションで頑張るよと、っていう風に思考を切り替えれるっていう逃げ道がちゃんと用意されてるのが良くて、はい、で、まあ、さっきも言ったようにその5人でやると説明も入れてね、まあ、4時間とか、まあ、私なんか先日5時間かかりましたけど、5時間ね、やったんですよ、
はい、
5人で、
はい、
しかも私以外はみんな初めてでした、
はい、
ロボコの仕掛け、ね、
むしろあのボードゲーム自体も初心者の方も
で
いましたよね。
その上で、
はい、
その終わった後どうでしたって聞いたら、
はい、
まあ、長かったねと誰一人も言わなかったんですよ。ちっとこともなかったです、でやはりプレイ感っていうのはまあ全員共通して不思議と軽いんですね。で、まあ、気になるそのダウンタイムがあるじゃないですか、まあ、要は自分が手番してる時の他の人のね待ってる時間というか、
は
まあ、1手番1アクションしかやることがないので、はい、まあ、そこまで気にならないんですね。じゃあ順番来ましたらどうしますか、じゃあカード1枚出してこのアクションします、では次の人どうぞっていう風にできるんで、
はい、
はい、まあ、注意してさえいれば、まあ、そこまで長考することもないですし、でこのゲームほぼ全ての選択でですね、早い者勝ちのジレンマがちゃんと用意されてるんですね。まあ、もうもちろんお気づきの方はいらっしゃると思いますけど、さっきの従業員カードも早い者勝ちだし、材料、
はい、
服の材料ですね、こちらも、まあ、もう早い者勝ちで取っていきますし、で衣装タイル、ね、どの衣装を作るかっていうのもこちらも、まあ、有限なので、どんどんどんどん早い者勝ちで作られていく、
うん、
で、ホールね、要はその洋館のどこに貴族を配置するかっていうのも、
はいはい、
あの数が限られているんでこのマス分しか置けませんから、それも取り合いですし、
うん、
で設備も、こちらも有限なので、何人までしか置けませんっていう風になっていると、
うん、
もうほぼ全ての要素がもうその早い者勝ちのジレンマに、もう囚われてるんで、そこでもう十分苦しむんですね。どこに置こう、どこに置こう、あそこ今置いたら他の人にあっち取られちゃうっていう風になるんですね。ってことはそれを考えなくてはいけないという分、他のプレイヤーの手番が気になるわけですよ。あれ
ですね、
チュパミさん、はい、次どこに置くのかしら、それによって私どこに置くかまた考え直さなきゃいけないっていうので、うん、他の人の手番でやはり注目して、はい、あそこ置いたかってことはこういうことを考えてるな、それで勝とうとしているな、だったら私はこっちにしようとか、
うん、
スタートプレイヤーが欲しいから女王と寝ようとかっていう風に、うん、いろいろ思考がね、
はい、
巡りに巡っていくんで、意外とそのダウンタイムも苦にならないですし、
うん、そうですね、
5時間遊んだとしても、いやー楽しかったねと、いやーすごいなんか濃密な時間を過ごして、
はい、
でそんななんかね長くは感じなかったな、あっという間だったなっていう風になるんですね。
なんか意外ですね。大体ね、やっぱ大人数でできるゲームって、
はい、
やっぱり気になりますよね、待ち時間、
特
にね、やっぱちょっと考える、普通大体1回のターンにできることが 2、3個あったりとかするじゃないですか、
はいはいはい、
そうするとやっぱりおのずと時間も長くなってって、
やっぱ、まあ、そうですね、まあ、そういったボードゲームの方がね普通は多いんですけど、
そうですね、っていう、しかも5時間もかかるんですよ、そのゲームで。そんだけサクサク進むっていうことがちょっとびっくりですね。
まあ実際、まあちょっとみんなで協力しなくてはいけないのはもちろん他のボードゲームでもなんですけど、
はい、
その前の手番の人がアクションしてる間は次の手番の人は次自分が何をするかをちゃんと考えておかなくてはいけない、これはもちろんマナーとしてですよね、
は
い、兆候にならないように自分の手番が来て初めて考えてたら、みんなそんなことしてたらそれこそ5時間とかでは終わらないですからね、
はい、
っていうことで他の人のやってることに注目してちゃんと自分の手番が来たら、まあ、サクッとアクションできるように考えておくっていうことは大事です、もちろん。でまあ実際兆候はしてしまう瞬間はあるんですよ。まあそれは何かというと、
はい、
まあこのゲームを始めた第1ラウンド第2ラウンドっていうのは ちょっと長考してしまう瞬間はあるんですね。やはりその何で攻めようかっていうのをみんな悩んでるんで、はいはいはい、みんなのその勝ち筋っていうのを頭の中で構築するまでの、まあ、第1ラウンド第2ラウンドぐらいはちょっと考えます、まあ、それでもそこも結構楽しい時間、
はい、
あこれもやりたいあれもやりたいあこれもやりたいなっていう風にもうどんどんどんどんこうワクワクが止まらないというか、
そうですね、戦略がなんかどんどん浮かんで、
はい、
あの普通っていうか、まあ、勝ちパターンって、うん、まあ、少ないゲームもあるじゃないですか、
はい、
でもまあ、先ほどから言ってるようにもうなんかいっぱいあるんですよ、
うん、
これで勝てるんちゃうかこれで勝てるんちゃうかっていう、
それはね思いつきやすいんですね、
ええ、
やはり他のゲーム例えばコンコルディアなんかは、うん、あのよく言われるのがあの初めて会った時に何をすればいいかわからないっていう風に結構問題されて、第2回目3回目から面白くなるみたいなことを言うような人も多いんですけど、こちらのロココの仕立て屋は結構まあさすがにボードゲームを初めてやるって人がロココの仕立て屋に入ったらそれはもう多分泣いて帰ることになりますけど、
泣くかな、
ですけど、まあこちらはね、まあ、ちょっとボードゲームやったことがある人であれば、あこれこうしたらいいなとか、あの戦略でいきたいなっていうのが結構見通しが立ちやすいんですね、
まあ、見ていただいたらあのサマリーも全てここのボード上で完結しちゃうんで、
そうですね、
これを眺めてたら戦略が出てくるんですよ、なんかね、
うん、まあ、絵としては見づらいけど、よくよく見ると非常に分かりやすく情報が敷き詰められていますね、はい、うん、でまあちょっとね、まあ、そんなね、まあ、カオリンさんも含めて、はい、うん、まあ、プレイの際のアドバイスなんかをねちょっと私なりに考えたんですが、うん、まず、
はい、
お金ですね、お金は大事です、このゲームにおいてもうお金はあってもう何も損することはないので、うん、まあ、例えば素敵なねドレスを作りました、
はい、
じゃあそれを貴族に着せて配置しましょうってなった時に、もうせっかく頑張って作ったね、服だからそれこそ着せたいわけじゃないですか、
そうですね、
はい、けどそれをあえてその気持ちを一旦しまっておいて、
はい、
売るっていう行為もできるんで、
その作った
服をそのまま、その、まあ、その時に選択できるんですけど、はい、売るっていう行為をすれば、まあ貴族は着れなくなってしまうんですけど、はい、その分頑張った分のお金が入るようになってるんですよ、まあ、そのまた金額も結構大きいんですね、
はい、
26金とか28金とかっていうのも手に入るぐらい最高だと、はい、それぐらいまあお金が入ったりするんですけど、うん、実際にこのゲームでお金が入る瞬間ってラウンドが切り替わった瞬間に給料として5金しか入らないとかそれぐらいなんですよ、そんな時にその服を売っただけでそんだけのお金が手に入る、
うん、
ここら辺をねうまくね最初のうちに売っておくっていうのも大事な選択肢です、
あえて
そうです、
そうですね、
お金は常に枯渇しないようにしておいた方がいいですね、
うん、
これはもちろんやっぱりその急に欲しいカードが出てきたとか急に欲しい材料が出てきたって時にお金がないから買えないよ、雇用もできないよってなったら全く元も子もないんで、
そうなんですよね、
あこの、うん、雇用するのにもお金が必要なんですか、あ
もちろんそうです、基本的に貴族を配置すること以外はもう設備も雇用も材料も衣装も全てお金がいります、
それなのに少ない手に入るその
お金は基本少なめです、
パターンというか少ないんですね、
でかつ早い者勝ちって言いましたけど、早い人ほどお金がかかるようにシステムができてるんですね、
そうですね、
一番最初に従業員を雇用する人は、はい、5金かかって次の人は3金で次の人は1金っていう風になってたりとか、衣装なんかも欲しいやつほど早く取ると高くなってたりとかっていう風になってますんで、はい、もうお金がとにかく必要です、
先ほどね、あの早い方があって言いますけど、そこでちょっと早い人にはそれなりにそれで
ペナルティみたいなのが
あるんです
ね、ありますあります、
すごいですね、
そこのねジレンマはね、お金を取るのか、やりたいことを取るか、今しゃがんでおいて後で希望をかけるかっていうところは大事ですね、で、まあ、先ほどもちょっと言いましたけどデッキね、自分のまあカード従業員ですけど、こちらも拡大しすぎない方がいいです、これもアドバイスですね、うん、まあついつい拡大しすぎちゃうと、まあ回転率が下がっちゃって効率も下がっちゃうんで、はい、あえて首にして、私としては11枚を限度にしておいた方がいいかなと。
あと前回のプレイでもみさんはものすごい数を雇用してましたよね。
そうですね、20何枚雇用しましたけど、
ちょっと中小企業ですよね。ちょっとした中小企業。
そうですね。でそんだけ雇用してしまうと、もう 一回使った従業員がもう二度と戻ってこなかったりするんですよ、
はい、
せっかく強い従業員ね、ボーナスを持った従業員を雇用したのに一回使ったらもう回転しないんで、もう帰ってこない、ゲーム終了時まで帰ってこなかったみたいなことになっちゃうんですね。
もう手元にあるのはバイトだけみたいな、
そういうことです。なんで、
はい、
で11枚がいいっていうのは、うん、あのボーナスの中に11枚従業員がいれば14金あげるよとか、
はい
はい、勝利点が入るよっていう風な11枚を限度とした、はい、ボーナスもあるんで、そういった意味で11枚を、うん、まあ、ちょっと前後で考えるといいかなと、
はい
はい、まあ、そうですね。ただそれもあの5人で遊ぶときと2人で遊ぶときでは全然またね違いますから、手に入る従業員の数も違うんで、 そうですね、そこら辺はまあうまくバランス取っていただけたらいいかなと思いますね、はい、まあ、そんなところです、アドバイスとしては、はい、というふうな、まああのまあ、かなり、ね、要素も多いんで駆け足で説明してきましたけど、まあ、ちょっとねリスナーの方も分かりづらい点があったかもしれませんが、かおりんさん的にどうですか。
お、かおりんさんがいや、なんかできるのかなっていう不安はありますよね。
まあ実際まだ不安があるんですね。
やっぱり説明を聞いてるとやっぱり複雑そうに感じるんですよね。
実際でもテラミスティカもね、カオリンさんと一緒にやった時に、うん、まあ、説明1時間弱ぐらいしたじゃないですか。 そうですね、はい、その時も多分同じ気持ちだったと思うんですけど、
はい、
で実際やった時どうでした。
あれって感じでしたね。
そうでしょ、
はい、
意外とあれこれすごいすんなりと入ってくるし、はい、あ、やってたらどんどんどんどんルール理解できて面白いじゃないと、うん、で遊び終わった後もう、あ疲れた、もう二度としたくないじゃなくて、あまたやりたいなって思ったじゃないですか。はい、あれと同じような、いやもっと私個人的に言えばロココの仕立て屋の方がもっと軽く感じれますし、うん、同じ時間かかったとしてももっと充実した気持ちになれば、
うん、今あのまあ、ルールとかそのなんやろ、どういう風な手順で遊んでいくのか、どういうアクションがあるのかっていうのを、うん、まあ、細かく説明しながらっていうのと、あと戦略が一緒に説明されてるんで、
そうですね、
複雑に
感じるかもしれないですけど、うん、あのルールとしては簡単ですし、アクションっていうのも、うん、もうできることっていうのは3つですよね。
そうですね、まあ、なんで実はやれることっていうのはとてもシンプルなん で、
ね、戦略は自分の中でもやもや考えてるものなんですけど、
あ
それを全部今言葉にしちゃったから難しく感じるかもしれないですけど、
うん、で女の子女性って、はい、まあ、こういった、まあ、いろんなねコンポーネントを使ってどんどんどんどん、まあ、豪華絢爛にね、はい、自分のその、まあ、衣装だったりいろいろ揃えていくのって、うん、やっぱ楽しいじゃないですか。
ワクワクしますね。
おそらく男性よりも楽しいんですよ、はい、うん、でそういった点でもこのゲームは女性がやると結構受けがいいんですね、
はい、
はい、なのでまあカオリンさんもきっと気に入っていただけるかと思います、
う
ん、
ただ最初の感じよりはやってみたいなっていう気持ちはかなり強くなってますね、
はい、あそうですか、
はい、
実際私だってね今説明しながらね、
はい、
やりたいって思いましたもんね。
ね、あ自分で
女王様とやりてえって思いました。
いやおお
そのやりてえなんですか。
いやもみさん自家発電すごいですね。
説明しながらね。
ええ
ーはい、
このやっぱ最初これだけを見た時、このボードを見た時はなんか複雑そうだなって思ったんですけど、うん、話を聞いてると、あ、まあ、確かに楽しめるかなっていう気はだんだんちょっとしては来てますね。
ボードゲームってしてそうですよ、皆さん最初はそうですよ、
う
ん、
まあそうですね。
ただもうカオリンさんももう重々分かってるじゃないですか、うん、
はい、分かってます。
これだけ世界に評されていて、はい、かつモミさんがこんだけおすすめしてて、はい、そして人気もあると、
はいはい、
でこのコンポーネントの豪華さで、こんだけチパミさんもおすすめして、
はい、
これで面白くないわけが、
ね、
ないわけがない。
ないわけがない。
そうでしょ。
はい、
確かに、まああのしゃがみ好きのカオリンさんとしては楽しめると思います。
おお、はい、しゃがみ好きだったんですか。
いや、
恐らくね。
そうかな。
いや私
そういう人はないですけど、
私が見つけられてないだけかもしれないですけど。
いや違います、あのカオリンさんはしゃがみ好きなんじゃなくて、あの、
何ですか、
その前のゲームであのいろいろ
はい
パワーを使いすぎて次のゲームで元気がないだけです。しゃがんでるんじゃないです。
三角座りやったんですね。
はい、疲れてるだけです。
カオリーさん、
これがまた外れてないから言えないですよね。
後半戻っていくことだけ
ど、ね、
まあまあそんな話は置いといて、まあなので、はい、まあこのねロココの仕立て屋は、はい、まあ、見た目の豪華さから言っても、まあ、戦略要素の幅広さから言っても、
はい
はい、
またやりたい、
うん、
そしてまたプレイヤーが変わったら一緒にやりましょうとっていう風に言いたくなる傑作です。私としてはかなりのおすすめです。はい、おもげではあるものの、これはもういろんな人におすすめしたいと思っております。はい、 といったところで、
はい、
はい、ではね、早速点数の方をつけていきたいなと思うんですが、
はい、
はい、今回のですね、指標をつけるのは実はこの私。
そうですね。
あ、はい、そうですね。
そうなんですよ。
順番が。
はい。
で、まあね、こちらのね、ホラボドというポッドキャストでは、はい、まあ、100点を何にするか、っていうのをまず決めてから、
はい、
このゲームの点数をね、
はい、
どうしようっていうのを考えるんですけど、
はい、
ね、
はい、
というわけで、今回の100点の指標は、私ね、考えましたよ。
うん、考えて。
考えに考えました、ね、
はい。
そして、見つけましたよ。
ん？見つけた？
はい。
はい、
見つかりましたよ。
見つかりましたよ。こちら。トップを狙え。あれ？あ、お二人もしかしてこのアニメトップを狙い知らないですか？
いや、名前は知ってます。あと、内容ぼんやり。
いやー、チュパミさんは諦めてましたけど、カオリンさんはね、合図熟読してない人なんで、
トップを狙い
なんかも結構いけるから。
世代ですよ。
世代が
ちょっともうね、
結構
ですか？
ずれますよ。
あ、もうダメだ。
トップを狙いは。
ちょっと待ってください。今ね、トップを狙え、そんなの分かんないよって今お二人言ってるじゃないですか。
はい、
もう今リスナーの方々がもう憤慨してますよ。
あの二人、申し訳ない
です。ぶっ殺してやるって
感じ。そこまで。
はい。
まあでも確かに有名な作品ではあります。
有名な作品です。どれぐらい有名か分かりますか、かおりんさん。
どれぐらい有名か。
はい。
はあ。
ほら、分かってないじゃないですか。こちらね。
いや、もう置いてかれてますよ、うん。置いてかれてマックスですよ。
今ね、はい、もうこのトップを狙え。
はい。
はい、まあ、トップを狙いの簡単説明をさせていただくと、はい、まあ、これはもう88年、
はい、
1988年制作のあのエヴァンゲリオンの監督もやった庵野秀明の初監督作品なんですよ。デビュー作なんです。
そうだったんですね。
はい、まあ、要はガイナックス製なんですね。
まあ、ちょっと年は入れないけど、今のね、あれを制作のあれを聞いて、
はい、
それはなって思いましたね。自分があまり知らない理由を今見ましたもん。
そうですね。とはいえ、年齢二桁いってないですよね。
とはいえ、はい、実際に私がこのアニメに出会ったのは、はい、もう全然その大人になってからです。はい、あまりも有名、まあ、そして88年といったら、うん、私なんかもまだね6歳とかそれぐらいなんで、はい、6歳で見るアニメじゃないんですよ。トップを狙えって結構ねエッチなシーンも多いですし、まあ、理解しづらい部分も多いんで、うん、まあ、ロボットはかっこいいんですけどね。まあ、ロボット、今言ったように、実はこちらのアニメは SF ロボットアニメです。で、トップを狙えというタイトルね、わかる通り、まあ、トップといえばね、まあ、エースを狙えと、トップガンという、当時流行っていたものを2つ合わせて、無理やりまあ作ったようなタイトルなんで、トップを狙えって言ってますけど、実際には、もう非常に熱い、もう非常に熱いロボットアニメなんですよ。今ちょっとパッケージだけで見るともうちょっと萌えキャラみたいなね。
はい。あ、はい、
まあ、こちらのキャラクターが高谷のり子っていうんですけど、
はい、
まあ、声優をやってるのは日高のり子。そしてこちらのアニメの主題歌を歌ってるのが酒井のり子なんですね。
のり子。
ややこしい。
まあ、通称トリプルのり子と呼ばれてるんですけど、相当力入れてたんですね、こちら。はいはい、まだまだ興味惹かれないか。はい。
ほら。
まあ、こう、
まあ、ぶっちゃけですよ。
はい、
今ここの、温度差、
はい、
こんなに目に見えることって珍しいくらいの温度差が今。
そうですね。
いや、でもカオリンさんは多分見たらね、おそらくこの DVD 買っちゃうと思います。
それ
だけ面白いです。もう第1話で、
はい、
ね、まあ、この主人公ののりこの、まあ、まあ、通ってる学校がもうお姉様学校というか、マリミテみたいな。
へ
ー、お姉様って呼ばれている人が一人いらっしゃって、天野和美って言うんですけど、天野和美を取り巻くその女性、の中に高谷のり子が入って、はい、まあ、いろいろと、まあ、問題があったりするんですけど、まあ、そのワンシーンで面白いのが、和美がのり子落ち込んでるのり子を元気づけるために階段を鉄下駄で登るシーンがあるんですよ。
え、かおりさん、あの女子校出身のかおりさん。
そうですね、
鉄下駄登
っ、鉄下駄って何？
それをですね、この若本のりを扮するですね、
はいはい、
コーチが、まあ、そののり子に言うんです
よ、
のり子、あれを見ろ
渋い
って言ったら、音楽が流れてパッて見たら、あのなんか白バラが後ろにパーって敷かれた状態で、天野和美お姉様が鉄下駄でカンカンカンカン
強い
神社の階段を上がってるんです。
強い。
そしたらのり子が、ああお姉様とか言うんですよ。 もうわけわかんないでしょ。
わけわかんないです、
ね、わけわかんないじゃないですか、はい、もう第1話はもうわけわかんないですよ。もう正直わけわかんないです。ロボットに乗ってね、なんか屈伸運動とかしてるのもよくわかんないですし、もう全然よくわかんないんですが、2話からとんでもない展開が起こっていくわけです。2話からとんでもないです。まあ、このアニメ実はですね、全6話なんですよ。
そうなんですね。
そうです。しかも4話で1回終わるんですね。で、5話、6話が、まあ、それ以降の話ということで続くんですけど、
はい、
もうそこの4話までのもう流れだけでもう涙何回流すか。非常に熱いです。もうこちらのアニメはですね、もういろんな男性のもうハートにですね、もうググッとね、まあ、食い込んでですね、まあ、当時の、まあ、ロボットファンもそうですし、後から、まあ、例えば私なんかもそうなんですけど、スーパーロボット対戦というゲームで知って、うん、で、じゃあちょっと見てみようと思って見た人なんかももうみんな好きになっていく。一度見たら忘れられない、そんなね、伝説的アニメなんですよ。で、あまりの人気に、2000年に入ってから、フリクリの後、ガイナックスがトップを狙い2。はい。作って、そちらもね、人気だったんですが、まあ、そちらは今時アニメですけど、
はい、
こちらのトップを狙い1の方がおすすめ。これはね、一回見ていただきたい。まあ、今、リスナーの人はね、もうそりゃそうだよって思ってますよ。そうそうそうそうって多分言ってますよ。
いや、ちょっと今、何の話でしたっけ、今。
はい。っていう感じで、私が今回、指標にさせていただくのは、
そこだった。
はい。
そこでしたね。
トップを狙え。
はい。
1。こちらをね、100点とさせていただいて、ね、
はい。
はい。まあね、はい、お二人知らないんで勘でやっていただいて、
まあ、じゃあ
エヴァンゲリオン知っていればまあまあまあ、
うん、
あ
の秀明覚えてるんですけど、
はい、
子供の頃初めてそのトップを狙いのその絵を、はい、女の子の絵を見た時に、
はい、
私スポーツ漫画だと思ったのをよく覚えて
る。ああでしょうね。
エースを狙えみたいな。私、はい、バレエの漫画だと思ったの。
あーエース
あのね、
はい、ありましたね。
格好っていうんですか、
はいはい、
があのバレエをやるような感じに見えてずっと私は思ってたんです。でそれがロボットアニメだってことを知ったのはもうずっと後大人になってからだったんです。私
これ一応戦闘服ですからね。
そうなの、
はい、全く機能ないですし、最終回であのなぜか上半身のやつ全部破いてトップレスになったりとかわけのわかんない展開見せますけど、一応戦闘服です。
まあでも大事ですよね。
それ大丈夫、大事です、大事です。はい
はい、じゃあ
はい、じゃあそれを100点として、ね、
それを100点として、
こちらのロココの仕立てや何点かっていうのをね、
はい、
じゃあ想像だけでやっていただきましょう。はい、じゃあチュパミさん、
はい、
はい、
じゃあトップを狙いを100点として、
はい、
ロココの仕立てやは250点。
あー複雑な気持ちいい。ロココの仕立てやも好きだから複雑な気持ちいい。まあでもまだ予想の範囲内で安心しました、
あ本当ですか、
はい、ちょっと今あれでしょう、リスナーの方に若干気を使いましたよね。
そうですね。
スーパーインフレにも私も今気を使う答えを考えてます。なんかきっとこれ叩かれてしまうんじゃないかみたいな答えについては。
そうですね、トップを狙いをた、まあ、ディスっちゃうと叩かれる可能性はあるかもしれないですけどね。まあまあまあ好き嫌いあると思いますけど、
まあでも見てないんでね。
250点、
うん、
はい、ではかおりさんどうですか。
そうですね、私の場合今回両方知らないんですよね。
そうですね、ロココもやってないし、
見たことがない、トップを狙いも見たことがない、
はい、
この状況で指標を片方に決めて点数を決めるって無謀ですね。
いやもうなんかもみさんからの情報だけで
だけでですよね、
はい、うん、まあ、両方とも熱く語りましたよ。
どうだろう、いや聞いた感
いいんですよ、かおりさん、
なんか正直ですよ、そんなに、うん、こうそんなに面白いんだっていう気持ちがどっちかっていうと傾いてるなところで選んだんですよ、
あれロココよりもやっぱこれね、いやあれですよ、まあ、あのねこれね、例えばオタクの男性、
はい、
まあ、結構アニメ好きな男性でね、はい、まあ、20代中盤以降の方を、
はい、
もし口説き落としたい時なんかは、
はい、
私トップを狙い好きだよって言えば大体落ちます。
そんなポテンシャルあるの、そ、
はい、
ここ狙いあります。でもちょっとびっくりしたのはその6話しかないっていうのはすごいびっくりしました。
そうですよね、6話しかないです、はい、6話でこれだけ有名かつ、まあ、伝説的なアニメになっているんですよ、まあ、エヴァンゲリオンなんかは、まあ、20年6話あったり劇場版なんかもありますけど、こちらは、まあ、劇場版も最近実は放映されたんですよ。 ですけど、こちらは、はい、総集編にちょっと手を加えた形のものなので、もうちゃんとね、本当にリメイクされた劇場版ではないんで、本当に6話っていうのをオリジナルとして考えていいんですね。ね、気になるでしょ、トンボ狙いが。
気になりますね。はい、そんなこと言われちゃったらね、もうね、気にならないわけがないみたいなね。
そうなんですよね。まあ実はこのね、高谷のり子というキャラクターがですね、はいはい、幼い頃にですね、お父さんを亡くしちゃってるんですよ。うん、そのお父さんが何かというと、まあ一番最初に宇宙怪獣という、宇宙にいる、うん、まあ巨大なエイリアンなんですけど、それに遭遇してしまった戦艦の艦長なんですね。そのお父さんが、まあ、もう、死んでしまったと。それに出くわしてしまって。まあ、それによって宇宙戦争的な怪獣を倒そうということで、まあ、のりこや、まあ、かずみがロボットに乗ってお父さんの、その、まあ、恨みを晴らすというか、復讐をするぞみたいな話なんですけど、
はい、
2話で驚きの展開なのは、そのお父さんが乗っていたルクシオン号という戦艦が、
はい、
帰ってくるんですね。実は浦島効果ってあるじゃないですか。宇宙の時間と、まあ、地球の時間は違うっていう、はい、まあ、時の流れが高速によって変わるっていうものの理論があるんですけど、それが結構テーマになってて、自分和美とのりこが宇宙で演習してた時に突然高速で近づいてくる、その練習場に近づいてくる戦艦を発見するんですよ、
はい、
であまりにも早いから、これはもしかしたら宇宙怪獣か何か危険なものかもしれないってことで、まあ練習も兼ねて、和美と、のりこと、コーチだけで3人でちょっと見に行くと、はい、っていうんで、まあロボットでね、高速で移動するんですよ。同じスピードになれば追いつけるんで、はい、っていうんでも、ちょっとでもミスったら爆死してしまうような状況に自分から陥っておいて、その高速で飛んでいるものを目視した時にルクシオン号って書いてあるんです、側面に。そこで初めてのりこはお父さんがまだ生きているっていうことを思うんですね。なぜなら浦島効果でまだお父さんが死んだとされている日から戦艦は2日しか経ってないんですよ。ところが、まあ、のりこ自身はもう十何年経ってるわけですね。なんで仇を取るも何もそのルクシオンの中にいるお父さんを今すぐ助けなければっていうことで、もう本当は目視して帰るだけの演習だった作戦を無視して、
はい、
コーチの静止を無視して、のりこは命からがらその戦艦の中にダイブするんです。そしてどうなるかと、2日しか経っていないこの戦艦の中とのりこ、一体この後どうなるか、それはぜひ見ていただきたいところですね。
あの点数分かりました。
はい、いやーこれは
正直今の話を踏まえに来ますけど、変わりましたもん。
あ、そうですね。
はい、
トップを狙え、
はい、
100点として、
はい、トップ
仕立て屋100。
ほぼトップ
。
あら。
今もうありえないくらいの、あの、スパミさんも今感じたと思いますけど、
熱量。
このモミさんから伝わってくる熱量が、あの、熱気となって今こう、来ましたよ。
もう我々サーモングラフィーで例えたらもう赤と青やったんですけど、まあ赤とオレンジくらいになりましたよ。
そう、すごい。
でしょ？
ね、映ってきて熱
が。映ってきましたね。
いや、もうなんてこったですよね。
正直、なんかへーって、そのストーリーも今まで本当ちゃんと聞いたこと一度もなかったので、
そうでしょ、だって
そこんなと思ってました。だから今へーって、本当にへーって思いました。
これがね、2話だけじゃないですから、3話4話ともうとんでもない展開になってきます。
ですので100です。
はい、ありがとうございます。どちらも気になると、
はい、どちらも気になる、
まあ、主人公が女子高生っていうところもね、またね、
はい、
馴染み深いところかなと。
そうですね。
いや、もうでもこんだけ逆ですよ、
はい、
今の私たちをね、真っ青だった私たちをオレンジに染めた、
そうですね、
ポミちゃんが、
どうなるのか、
点として両方決めるんですか。
そうですね、まあ、そうですね、まあ私的にはロココの仕立て屋は52点。52です、
ね。その2の、2に対する恩情みたいな感じ。
52のりこです。
52のりこ。
はい。
あ、でも、まあ、こう、簡単に言ってしまえば、トップを狙いのが、全然上っていう、
そうですね、もうトップを狙いは、もう何回見たか分かんないくらいですからね。もう、1話につき15回以上は。
そんなに見
ない
ん
ですか。で、その度に泣いてます。
あ、
それ見る きっかけは何だったんですか？
見るきっかけですか、はい、それは当時 BS かキッズステーションか何かで、はい、放送してたんですよ。それをうちの姉がね、まあ、5歳年上の姉がいるんですけど、
はい
はい、もうもみと、はい、あまりにも面白いアニメしてるよと、はい、っていう姉発信だったんですよ、はい、で、何何って聞いたら、はい、トップを狙う、あれそれスーパーロボット大戦にも出てたやつやって、はい、じゃあ見てみるって見たらもうバチコーンですよね。
なんか意外な入り口だったんですね、
そうですね。
お姉さんのその勧めがなかったらもっと遅かったかもしれないし、
まあうちの姉スタートレックめっちゃ好きな人なんでそういう宇宙物で
SF 好きなんですね、は
い、宇宙物でかつねそういう裏砂効果とか、はい、宇宙のねちょっとスペクタクルな部分好きなんで、
そうですね、私も結構 SF は好きなので、まあ、スタートレックもそうですけど、はい、あ、じゃあ結構、あ、これはやばいぞ。
いや、これはぜひ見ていただきたいです。はい。絶対気に入りますよ。まあ、絵柄はちょっと古臭そうに見えますけど、
はい、
まあ、これが逆に味ですし、まあ、もうロストテクノロジーですよ。もう今では描けないような、はい、もうその手法、今のそのアニメーターではなかなか真似するのも難しい手法を、もう、所狭しといろんな場面で使ってて、うわ、この演出熱いなと。うわ素晴らしい、あ今見ないな、これはすごいなっていうのがもう、うん、本当に散りばめられてますね。
それが結局6話の中にギュッてこう入ってるわけですよね、
しかも庵野秀明ですよ、すね、エヴァンゲリオンの庵野秀明、まあちょっとラブ&ポップとかいろいろ、まあちょっとしくじった作品もありますけど、はい、
トップを狙いは、
トップを狙いは本当に私が一番好きなアニメですね、はい、庵野さんの監督の中のものであれば、はい、
あれですね、正直言っていいですか、はい、ロココの下手が霞んでしまいました、
霞んでたね
正直今もう本当にトップを狙う空気ですよこれ、
そうですね、今完全にトップの下手屋になっ
ちゃった、トップなんか寸前みたいですけ
どトップの下手屋はもみさんでしょ、もみさんがトップの下手屋です
よ、確かに確かに間違えましたね、
はい、まあでもじゃあどうしますか点数は、
そうですね、はい、まあかなりブレてしまいましたし、まあ私自身も、ね、無理あったと思ってましたよ、はい、トップを狙いでいこうと思った時から、うん、まあ私純粋にトップを狙いの話がしたかっただけです
まあまあでもそれほど押したかったってことですよね、
なんで、はい、まあちょっとまあ最もフラットな、
はい、
まあ、かおりんさんの言う、
はい、
まあ、100点でいいんじゃないかなと、
あそうですね、
はい、
まあ両方やったことがない私もね、
そういうことです、
やったこともないっていう
っていう風にね、やっぱね、ちゃんと点数ね、うまい具合に落ち着けないと、はい、もうリスナーがもうおそらくですね、バッバッバカにしてってね、これね、
カシ、言ってたんですか？
はい、カシハラさんっていうね、はい、のりこの一番最初のライバルの生徒がいるんですけど、
はい、
その人が言うセリフです。
大きな立
場ですね。バッバッバカにして
バッとバの間になんか入ってますよ。
そうですよ。バッバッって。今、リスナーには見えてないですけど、はい、今、体で。
それ体やんですか？
バッカにしてお
ーおー、熱い
熱いです。
全部女子なんですよね。
まあ、ほとんど女子
です。ちょっと、つまみさん見たくないですか、正直。
ちょっと見たいです。
ちょっと、柏原さんの部分だけでも見ましょう。まあトライアングルソードをやってその後ね、稲妻キックで負けるんですけど
さっぱり何がないんだけど
はい、まあそんな感じで、
はい
はい、このロココの仕立て屋は、はい、100点ということでありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、ということで、まあこのテンションのまま、
はい、
はい、次に行きましょう、はい、では若干の小休憩を一回取って、
はい、
はい、では早々に行きますので一旦休憩3